ありがとうございます。生徒たち、教師たち、友人の親愛なる兄弟姉妹の皆さん、私は今日ここにいることができて嬉しいです。私は BYU とその人々を愛しています。プロボは私が生まれ育った町です。私の人生で最も素晴らしかった年月の多くをこのキャンパスで過ごしてきました。当時のローワーキャンパスにあったブリガム・ヤング高校での2年間も含めると、その期間は15年にもなります。私は昨年6月に BYU を卒業してから50年を迎えました。このキャンパスに戻るたびに胸が高鳴るのは言うまでもないことです。本日は人生におけるいくつかの教訓についてお話ししたいと思います。これらが皆さん、特に若い人々の人生の道しるべとなり、誰もが直面する選択をよりよく乗り越える助けとなれば幸いです。ここで一つ短いいいニュースと悪いニュースの話を紹介することによって、本日お伝えしたいテーマへと入っていきたいと思います。機内通話装置越しにパイロットが乗客に次のようなメッセージを伝えました。いいニュースと悪いニュースがあります。いいニュースは、私たちは順調に進んでいるということです。悪いニュースは、機器に不具合が生じており、正しい方向に向かっているかどうかわからないということです。私たちがどの方向に向かっているかは非常に重要です。特に旅の始まりにおいては、その重要性が一層増します。私には長年パイロットして活躍し、太平洋を横断する大手航空会社の長距離路線を担当していた友人がいます。彼が教えてくれたのですが、例えばシカゴからハワイのヒロまでの直行便、約4500マイルの航路では、たった2度の航路のズレでも飛行機は南に145マイル以上も外れてしまい、目的地の島を見逃してしまう可能性があるそうです。晴れた日でなければパイロットは島を見ることさえできず、オーストラリアに着くまでは海しかありません。もちろんそこまでの燃料がないため、オーストラリアにはたどり着けないでしょう。わずかな方向の誤りが間違った目的地という大きな悲劇をもたらすことになります。私たち皆、特に若い皆さんは、自分たちが選ぶ道や人生の進む方向に細心の注意を払う必要があります。まっすぐで細い道からのほんのわずかな方向のズレや小さな回り道が、人生という旅路においてはやがて大きな違いをもたらすことがあります。先月の総大会の親権部会で、私は長年の友人の話を紹介しました。彼女の夫は高校時代いつもいい子として知られていましたが、ある時悩みを忘れる助けになるかもしれないと思い、アルコールを数杯飲んでしまったのだそうです。何が起きているのか自分でも気づかないうちに、彼は中毒になってしまいました。今では彼は家族を養うこともできず、何をしようとしてもほとんどうまくいかない状態です。アルコールが彼の人生を支配しており、彼自身もその束縛から抜け出せずにいるように見えます。中毒を避ける方法は、その最初の一歩を踏み出さないことです。つまり、すべての依存性のある物質や習慣を最初から完全に避けることです。潜在的に破壊的な逸脱はしばしばごく小さなものに見えるため、今回だけなら大丈夫と自分に言い聞かせて正当化してしまう人も少なくありません。誘惑に駆られた時、そしてそれは誰にでも起こりうることですが、ぜひ立ち止まって、この先に何があるだろうかと自分に問いかけてみてください。私はその問いを今日の話のタイトルとして選びました。この問いかけの大切さを示すいくつかの例を紹介したいと思います。また現在の選択における一見小さな違いが、長い目で見ればいかに重要であるかを示す私自身の経験も共有します。これは家庭の状況です。あなたは自宅で子供たちと一緒に過ごしています。そこへあまり話をしたくない相手から電話がかかってきたり、あるいはその人が玄関先に現れたりします。そんな時、あなたは子供たちに、お母さん、お父さんはいませんと伝えさせたくなるかもしれません。その先に何があるでしょうか。このような行動は自分にとって有利になるなら嘘をついても良いと子供たちに示すことになり、同時に彼らにも同じように行動することを教えていることになります。それらは子供たちがあなたの誠実さを信頼する気持ちを損なうことにつながります。さらにあなたは偽りを言ってはならないという戒めの正当性、そしてその戒めを教えた預言者に疑いを投げかけてしまっているのです。 最後にあなたはその戒めをお与えになった神の存在に対する子供たちの信仰信用も損なってしまっているのです。この先に何があるでしょうか。皆さんの永遠の祝福を得るための努力に深刻な損害を与える一連の結果を招くことになります。前回の総大会において H. デイビッド・バートン・ビショップは子育てにおいて子どもたちのニーズや欲求を満たすことに関して常に多ければいいというものではないという重要な教訓を私たちに思い起こさせてくれました。物質的なものや特権を子どもに過度に与える親は勤勉さ、忍耐、誠実さ、思いやりといった重要な価値観を教える機会を失う危険性があります。この先に何があるでしょうか。これは子どもたちからの学びと成長の貴重な機会を奪うことになります。バートンビショップはこう言われました。責任感のない子どもたちは自分たちの幸せ以上に人生に意味があるということを学べないかもしれません。バートンビショップは子どもたちが待つこと、分かち合うこと、節約すること、懸命に働くこと、今あるものでやりくりすることを通して育まれる資質を身につけられるよう親はその手助けをする責任があると結論付けました。誤った進路へと導かれるのはまた別の形の親による甘やかしによることもあります。何人かの親はまるで自分の子供が悪いことをするはずがないと思っているようです。そのような親は家族の枠の外からの批判や指摘、あるいは辛い経験から子供を守ろうとします。学校で悪い成績を取ったり先生に叱られたりするとどんなことをしてでも子供を守ろうとする親が公の場でも私的な場でも先生に激しく非難をしてくることがあります。この先に何があるでしょうか。それは子供の敬意に対する敬意を損ない、教師から学ぶために必要な敬意を弱めてしまいます。その行動が最終的にどこへ行き着くかを考えている親は権威を尊重し、よほどの例外を除いて子供を教える教師を支援するものです。同じ原則の肯定的な例もあります。52年前のちょうど先月、ここ BYU でのディボーショナルにおいてハロルド・ B ・リー長老が語られたお話を思い出します。ちなみに私はその年、すなわち1952年には BYU の学生でした。彼の話はいくつかの理由で私に大きな影響を与えました。リー長老はこう言いました。私は10歳か11歳くらいでした。私は父と共に家から離れた農場へ出かけました。父が家に帰る準備ができるまで私も一日を忙しく過ごすつもりでいたのでした。私たちが立っていた場所からフェンスの向こうには好奇心旺盛な少年を引きつけそうな荒廃した小屋がいくつかありました。私がフェンスを越えて登り始めたその時、まるで今ここで皆さんが私の声を聞いているのと同じくらいにはっきりと、あっちに行ってはいけないと私の名前を呼ぶ声が聞こえました。父が私に声をかけていたのかどうかを確かめるために辺りを見回しましたが、彼は農場の反対側にいました。周りには誰もいませんでした。確かに声は聞こえたので、私は子供の頃から自分の目の前に見えない誰かがいることに気づいていました。それ以来、預言者ジョセフ・スミスの物語を聞いたり読んだりするたびに、私も声を聞くとはどういうことかをよく理解できるのです。その経験の影響を考えてみましょう。まず第一に、啓示というものが現実に存在することを預言者となる少年に教えたのです。第二に、古びた小屋に潜んでいた危険からハロルドを守ったのかもしれません。私は長い間そう解釈してきましたし、おそらくそれが真実なのでしょう。私たちには分かりません。しかし、彼が聞いた警告は危険から守るためのものではなかったのかもしれません。それは天からの導きに対して彼がどれほど従順であるかを試すためだったのかもしれません。確かに彼はその神様の試練によく答えました。では、その先には何が待っていたのでしょうか。それはさらなる導きのために啓示のチャンネルを開いた出来事であり、私たちにとって最も偉大な教師の一人の人生における形成的な経験となりました。促しに従うことは今は取るに足らないことのように思えるかもしれませんが、その導きの先に非常に重要なことが待っている場合もあるのでしょう。ここから10マイルほど離れた山中で、私はある促しに従ったことによって命を救われたことがあります。25年ほど前のちょうど今頃、私は鹿を狩りに出ていました。午後の遅い時間に私は一頭の大きなお鹿を仕留めました。 私は鹿をさばいた後、それが傷まないように処置を施し、翌日友人と共に運び出すために戻ってくることにしました。その時にはすでに辺りは暗く、私は最寄りの道から数マイルも離れた山の高い場所に一人きりでいました。この山に来たのは初めてでしたが、私は迷ってはいませんでした。大体の場所は把握していたので、歩き続ければそのうち見覚えのある道に出ると確信していました。問題は月のない夜の暗闇でした。山のふもとへ下るために谷を選び、茂みや落ち葉をかき分けながら道を探り始めました。ゆっくりと進んでいた私は、谷が滑らかな砂地へと落ち着いたのを感じ、安堵を覚えました。10歩ほど早足で進んだとき、立ち止まれという強い促しを感じて、私はその場に立ち止まりました。私は手を伸ばして石を拾い、それを前方の暗闇に向かって投げました。数秒間は何の音も聞こえませんでしたが、その後遠く離れた岩の上でガタガタという音がしました。自分が険しい崖の真ん前に立っていたことにすぐ気づきました。私は自分の足取りをたどって最終的に別の谷で山を下りました。心配していた家族が捜索隊を呼ぼうとする直前に私は彼らに電話をかけました。翌日私は日の下でその場所を採訪し、自分の足跡が少なくとも50フィートある崖の縁からわずか 2,3 フィート手前で止まっていたのを見つけました。あの警告を聞いてそれに従っていて本当に良かったと思います。この先に何があったでしょうか。私の人生を救うことにつながりました。ではあなたの人生における一見小さな決断について、その先に何があるだろうかと問いかけてみることが有益となるような場合について考えていただきたいです。避けるべき態度の一例として、中毒性のあるものを摂取することがもたらす恐ろしい結果について考えてみてください。これには友人の夫を奴隷のようにしてしまったタバコやアルコールだけでなく、インターネットや映画、ビデオなどを通じて私たちの感覚を容赦なく襲うポルノ的な内容の氾濫も含まれます。このゴミに一度手を出してしまった時、その先に何があるでしょうか。教会の指導者や専門家は、それが地上における、そして永遠に続く家族関係の破壊につながり、場合によっては虐待行為に対する実刑判決につながる可能性があると明言しています。このようなゴミに交わってしまえば、行き着く先はこの世的な夢と永遠の可能性が葬られる埋め立て地です。特に結婚されている皆さんにお伝えしたい避けるべきもう一つの重要な点があります。意見の相違が生じたとき、それは必ず起こるものですが、短期間であれ長期間であれ、配偶者との関係から逃れたいという誘惑に駆られたときには、その先に何があるだろうかと自らに問いかけてみてください。怒りに任せたその場からの離脱は、皆さんが望んでいない道への第一歩となります。だから感情の傷が悪化し深刻な結果を招く前に、これまでの歩みを見直し、関係の傷を癒してください。教会が進めているもの、そしてその先に何があるかという問いに対する一例として、皆さんが日々の生活に取り入れるよう教えられている成分の研究を思い起こしてみてください。その先に何があるでしょうか。1日2回の個人的な祈りとひざまずいた家族の祈りはどうでしょうか。これらの実践には霊的にも物質的にも大きな守りがあります。なぜならこれらは私たちが聖霊と交わり、その導きと力によって霊的に強められるために欠かせないものだからです。これらの指針を忠実に守ることは、私たちを主に近づけることにつながり、これを怠ることは主から遠ざかることにつながります。同様のことは毎週の家庭の夕べを行うことについても当てはまります。これらは皆さんが現在育っている子どもたちや将来授かる子どものために特に重要なことです。今では小さなことのように見えるかもしれませんが、それは将来豊かな実りをもたらす種となるでしょう。これは約1世紀前にダグラス・マッカーサーがウェストポイントの監督官を務めていた際に読んだ一編の詩を思い起こさせます。マッカーサーは将来の軍人が専門的な職務に就くための準備として、スポーツ競技の重要性を強く信念として抱きました。彼はこの言葉を作成し、陸軍士官学校の運動施設の石造りの正門に刻むよう命じました。切磋琢磨の種はある運動場にまかれ、やがていつかどこかの戦場で別の日に勝利の実を結ぶのである。 その詩を聞くと、マッカーサーが将軍になったのは彼が優れた詩人ではなかったからだと考えている人もいるでしょう。それはそうかもしれませんが、彼の主張は健全です。誠実さ、鍛錬、準備、従順、そして信頼性といった資質は、有効的なスポーツ競技において勝利をもたらすだけでなく、より大きな賭けがかかる場面においても私たちを成功と勝利へと導くのです。もう一つの例として、 BYU の名誉規範や服装、グルーミング基準を遵守しなかった場合に生じる影響について考えてみましょう。約束を破ることは、それが故意であれ不注意によるものであれ、決して些細なことではありません。そしてその先に何があるでしょうか。それは教会の大学としての品位や基準、そして評判を損なうことにつながります。そのような行為は他の人々にも同様の行動を促すことになり、また当人自身が将来直面する大きな課題に必要とされる道徳的な強さを損なう恐れもあります。私たちはよく善と悪の選択について聞きます。例えばほとんどの学生は、より高い成績を取るために不正行為に手を染めるか、それとも自らの努力によって本来のふさわしい成績を得るかという選択を迫られる場面に直面します。他の選択は善と悪のいずれかを選ぶことに限りません。私たちが直面する選択は、しばしば2つの良いものの間にあります。そのような場合にも、その先に何があるだろうかと自らに問うことが大切です。私たちは安息日に何をするか、どのテレビ番組を視聴するか、どの仕事を引き受けるか、何を読むか、そして時間をどのように使うかなど、多くの選択を日々行っています。これらすべての選択は、その先に何があるだろうかという視点を持って、慎重かつ習慣的に吟味されるべきものです。時には選択は2つの異なる行動の間ではなく、行動と怠慢の間でもあります。声を上げるべきか、それとも黙っているべきか、私の愛する人が苦しむと知りつつも、その経験から学ばせるべきなのか、それともその苦しみを避けさせるために介入すべきなのか、この場合もその先に何があるだろうかと自問すると良いでしょう。十数年前に中西部で開催されたステーク大会で出会ったある男性が語ってくれた出来事を皆さんと共有したいと思います。イリノイ州にある大学の美しいキャンパスのことです。夏のクリニックに参加していた私の情報提供者によれば、非常に美しい大きな広葉樹のそばで、若い学生たちの一団がその木からおよそ3メートル離れた場所に大きな半円を描くように座っていたそうです。学生たちは木のふもとで何かを見ていました。これを見た彼は、それが何であるかを見極めるために歩みを止めたのです。木の根元に美しいリスがいて、地面へと、そして幹の周りへと上下に遊んでいました。しかし、その美しい見慣れた光景が、なぜ学生の群衆を引きつけるのでしょうか。近くの芝生の上に猟犬のアイリッシュセッターが寝そべっていました。この猟犬こそ学生たちの関心の的だったのです。そしてこの犬の関心の的はリスでした。リスが木の周りをめぐって一時的に見えなくなるたびに、犬は数十センチそっと近づき、そしてまた何事もなかったかのように寝そべります。犬は少しずつリスに近づいていきましたが、リスはそれに気づいていないようでした。これが学生たちの興味を引いていました。学生たちは声を殺して身動き一つせず、ますます結果が明らかになるその様子に目を釘付けにしていました。ついにアイリッシュセッターは十分な距離まで近づくと、飛びかかってリスを口にくわえました。はっと息を呑む声が上がり、学生たちが群がると、この小動物を犬の口からどうにかして救おうとしたのですが、遅すぎました。リスは死んだのです。大勢の中の誰かが手を振るなり叫ぶなりして、リスに警告を与えることはいつでもできたはずです。しかし誰もそれをしませんでした。避けられない事態が今にも起ころうとしているのに、それをただ見ていたのです。その先に何があるだろうかとは誰も考えませんでした。そして予想できたはずの事態が起こると、 皆が駆けつけて最悪の結果を防ごうとしました。でも手遅れでした。涙が出るほど後悔してもどうにもなりません。この実話はある種の例えでもあります。この例えは私たち自身の生活や周囲の人々の生活、そして私たちの都市、州、国家で起こる出来事で大切な教訓を含んでいます。こうした全てのことにおいて、私たちは愛する者に忍び寄る脅威を見て取ることができます。そして私たちには無関心でいたり沈黙したままでいる余裕などないのです。私たちはその先に何があるだろうかと用心深く問い、また時間があるうちにきちんと警告したり、しかるべき防御措置を取ったりしなければならないのです。結果を完全に防ぐことはできないかもしれませんが、何もせずに傍観する人々の一部から身を引くことはできるでしょう。私がその先に何があるだろうかという問いを自分に当てはめて深く考えていたとき、さらに4つのテーマが心に浮かびました。これらのすべては個人の道徳というよりもむしろ公共の政策に関わる問題です。しかし、それぞれのテーマは私たちの個人的な選択や影響力が公共の利益に貢献しうるものです。それぞれが私たちの暮らす公共の環境にとって重要なのです。第一に、私は現在の風潮として権利ばかりが強調され、責任が軽んじられていることに懸念を抱いています。このような傾向が続けば、その先に何があるでしょうか。市民の責任や義務の増大を無視したまま、市民の権利ばかりを拡大し続けることを支えられるような十分に強固な社会は存在しません。しかし、私たちの法制度は従来の責任を軽視しつつある一方で、新たな権利を次々に認め続けているのが現状です。例えば、いわゆる無価質離婚は配偶者に結婚を自由に解消する権利を与える制度であり、そのことが結婚に伴う責任の重みを軽視する傾向を助長しています。同様に、子どもの権利を定義し、それを行使することが子どもたちの助けになると考えるのは現実を見誤った見解と思います。私たちはたとえ法的な強制力が伴わないとしても、親としての責任を強化しようと努めることによって子どもたちのためにより多くのことを成し遂げることができます。同様の原則は公的な生活にも当てはまります。人の権利を増やすことによって公共の福祉を高めることはできません。誠実さ、自立、民主的プロセスへの参加、そして共通の利益への献身といった市民としての責任は、私たちの国の統治と維持にとって不可欠な要素です。現在私たちは権利を拡大する一方で責任を軽視しており、その傾向は私たちの国を道徳的および市民的な破綻へと導きつつあります。公共の福祉を高めるためには、他者の幸福や社会全体の利益に対する個人の責任意識を強化しなければなりません。第二の懸念は、新聞や書籍の読者数の減少です。米国の日刊新聞の発行部数と読者数は人口が増加しているにもかかわらず大幅に減少しています。具体的には、過去30年間でアメリカにおける新聞の1人当たりの発行部数は人口1000人当たり300部から190部へと減少しました。別の指標として、2002年までの4年間で過去1週間に新聞、紙媒体またはインターネットを読んだ25歳から34歳の人の割合は、1988年の 86% 超から2002年には 77% 未満へとほぼ 10% 減少しました。また、読書をする成人の割合も近年著しく減少しています。なぜこれらの懸念すべき傾向が見られるのでしょうか。世界の出来事や重要な問題について読もうとしない人々がますます増えてきているのです。多くの人はどうやら他人の意見や最も重要な話題でさえ60秒を超えることのないテレビニュースの短い報道に頼っているようです。その先に何があるでしょうか。このような傾向は市民をより無関心に、より軽率に、そしてより情報に乏しい存在へと導きます。その結果として、政府また応答性に欠け、責任感の乏しいものとなっていきます。第3の懸念は、将来の指導者となる人々の思考や価値観を形成する学校において、 何が教えられているか、また何が教えられていないかという点にあります。私は公立学校、私立学校、そして宗教系の学校について述べています。私は現在若者たちに教えられているあるいは教えられていない価値観の中に、この国とその国民を築いてきた価値観とは大きく異なるものが含まれているのではないかと危惧しています。なぜなら彼らはやがて私たちの代表者となり、国民や宗教の講壇に立って語る立場につくことになるからです。私は現在の若者たちの時間の多くを占めているテレビ番組の内容についても同様の危惧を抱いています。最近の選挙の後、全国規模の出口調査において、有権者の5人に1人が自分の投票で最も重要な考慮事項は道徳的な問題であったと答えたという記事を読みました。私たちの多くは、道徳的問題に対する公職者の立場への懸念に基づいて投票しています。しかし、将来の指導者に教える人々の価値観について、同様の懸念を持ち、それを行動に移すために私たちは何をしているでしょうか。このような懸念に注意を払わなければ、市民としての美徳や責任、さらには社会全体の繁栄から私たちは遠ざかることになるでしょう。第4の懸念は、公的立場にある人々や公務員に対する信頼の失墜です。これは最近の選挙運動の醜さを目の当たりにした私たちの心に新たに刻まれた懸念であり、同時に現代のテレビ番組においてもおなじみの特徴でもあります。公共の言論、メディア報道、そして多くの娯楽コンテンツは社会において道徳的指針として機能すべき人物や役割に対する信頼を損なうような内容で構成されているように思われます。最近の候補者のメッセージの多くは、有権者に対して重要な政策課題を真剣に議論させるよりも、他の候補者の人柄や信用性を否定することを意図しているように思われます。同様に、いわゆるエンターテインメント番組では、権威ある人物が策略家、不誠実で信頼に値しないものとして描かれることが頻繁にあります。官僚や教師、大臣といった権威ある立場の人々の信頼を失墜させることの先に何があるでしょうか。それは彼らが管理する法律や規則、原則に対する疑念を助長し、社会や家族、民間組織といった私たちをつなぐ絆に対して懐疑的になったり、そこから離れてしまったりすることにつながります。そうならないことを祈りつつ、分断を和らげ、権威者や私たちの国を築いてきた価値観を支持し尊重する公正で建設的な公共の議論が戻ってくることを願います。その先に何があるだろうか。私はこの問いを多くの個人的かつ私的な決断を下す際に用いるべき貴重な指針として提案してきました。また証しをする方法でもあります。主イエスキリストへの信仰を働かせたら、その先に何があるでしょうか。福音に従えば、その先に何があるでしょうか。教義と誓約に記されたこの真剣時代の人々に与えられた主の御言葉を以下に引用します。私のシオンを起こして確立するように努めなさい。すべてのことについて私の戒めを守りなさい。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。私たちの救いであられる主イエスキリストについて明かしします。永遠の命へと導くイエスキリストの福音が真実であることを明かします。私たちは預言者によって導かれています。これが主の教会であり、主の福音であります。私たちは主の福音が私たちを永遠の命へと導いてくださることを確信することができます。イエスキリストの御名により、アーメン。